小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は食物アレルギーに対する経口免疫療法の開始量と増量、維持法について、名古屋市立大学大学院環境労働衛生学分野特任教授大谷幸寛さんにお話しいただきます。
本日は食物アレルギーに対する経口免疫療法の開始量と増量、維持法についてお話をします。日本のガイドラインには経口免疫療法という言葉と部分解除という言葉が出てきますが、実際には厳密な科学的メカニズムの違いがあるわけではありません。ここでは食物アレルギーの治療を目的として、医師の指導管理の下で計画的に定量的な食物アレルゲンの摂取を行い、摂取可能な域値を上げていくことを経口免疫療法と定義しておきます。これまでの経口免疫療法の問題点としては、失敗する患者が少なくないこと、治療中自宅での摂取時や摂取後にアナフィラキシーを起こす危険性があること、味覚嫌悪学習が生じて治療中の抗原食物を嫌いになることなどが挙げられます。体調の悪い時や運動した時に域値が下がり、アレルギー反応を起こすことがあります。例えば食物依存性運動誘発アナフィラキシーを経験する患者さんもいます。また、経口免疫療法開始後に一時的には域値が上がっても、いやいや治療を続けているうちに、治療前よりも少ない摂取量で、反応が弱気されるようになってしまう患者さんもいます。さて、それではどうしてそのような問題が起こるのでしょうか。それらの問題を回避して、うまく経口免疫療法を成功させるためには、経口免疫療法を行うときに生じやすい、条件付けのメカニズムを理解する必要があります。一つ目は、オペラント条件付けによる心理的食物アレルギーの強化です。これには、摂食行動の弱化という行動変容が生じます。行動心理学における基本的な原理の一つとして、ある行動、この場合は抗原食物の摂取ですが、ある行動を起こした後に、その人にとって望ましくない嫌な結果が生ずると、これを専門用語で嫌思の随伴と言います。次からその行動を起こしたくなくなるというものです。専門用語を使うと難しく聞こえるのですが、嫌な結果を生ずるような行動は誰でもしたくなくなるという当たり前の現象に学術的な名前を付けただけのことです。域値を超える量の抗原食物を摂取すればアレルギー反応が起きますから、その抗原食物を食べることへの恐怖が生じたり、ひどいアレルギー反応を起こすほどではないが、口腔アレルギー症候群の症状として、軽い口腔内違和感を生ずる場合でも、味覚嫌悪学習が起こって、抗原食物を食べる行動に抑制がかかってしまうことは珍しくありません。そうなると、患者本人は、経口免疫療法を続けることが苦痛になり、さらにアナフィラキシーを起こしたりすれば、恐怖の体験をすることになり、経口免疫療法に強くブレーキがかかります。二つ目は、レスポンデント条件付けが成立すると、域値未満の量の摂取でも、アレルギー反応が起こるようになるという現象です。域値を超える量の抗原食物を摂取すれば、アレルギー反応が生じますが、行動心理学の説明としては、域値を超える量の抗原食物摂取は無条件刺激であり、アレルギー反応は無条件反応です。本来、域値未満の抗原食物の摂取では、アレルギー反応は起きません。この場合、域値未満の抗原食物の摂取は中性刺激とみなせます。ところが、レスポンデント条件付けが成立すると、域値未満の量の抗原食物を摂取してもアレルギー反応が起こるようになります。この場合、域値未満の量の抗原食物摂取は条件刺激となり、アレルギー反応は条件反応となります。経口免疫療法やオープン法の食物経口負荷試験では、患者さんは摂取する食物がどんなものか分かっていますから、アナフィラキシーを起こした経験があると、その時の強い恐怖と、その抗原食物の摂取がレスポンデント条件付けされることがあります。条件付けが成立した後は、 域値よりも少ない量の摂取でも恐怖を感じながら食べると、アレルギーの反応が邪気されてしまいます。年齢の高い患者の負荷試験はダブルブラインドでやらないと正確に評価できないのはこのためです。これは経口免疫療法でも同じ現象が生じることに留意しなくてはいけません。すなわち、経口免疫療法では、これら2つの条件付け、オペラント条件付けとレスポンデント条件付けが起こらないよう工夫することがとても大切です。そのための工夫として、経口免疫療法の開始を前提とした陽性域値を確認する負荷試験では、極力軽い症状の邪気で済むように配慮すること。陽性域値がある程度推定できる患者の場合は、経口免疫療法開始前に陰性域値を確認する単回の負荷試験を行い、抗原食物への恐怖を取り除くこと。経口免疫療法の開始時はもちろん、増量期や維持期にもアレルギー反応が邪気されないようにすることが大切です。そうした観点からわかることは、休息法よりも感情法の方が安全で条件付けを起こしにくいですし、体調の悪い時でもアレルギー反応が邪気されないよう、域値よりもかなり少ない摂取量にすること。治療を頑張らせるのではなく、美味しく楽しく続けられる工夫をすることが必要となります。ちなみに、域値よりもかなり少ない摂取量というのはどの程度なのか。国立成育医療研究センターアレルギー科の患者さんたちのデータを調べてみたところ、経口免疫療法の開始時の抗原食物の摂取量は、負荷試験の陰性域値の100分の1が最も成績が良いことが分かりました。1万分の1の開始量まで少なくする必要はなく、100分の1の量でアナフィラキシーは皆無でした。食べられるようになった抗原食物の耐性獲得量や抗原特異的 IgE の低下は、10分の1や域値すれすれの場合よりも効果が高く、いずれも完全除去の成績が最も悪いということが分かりました。1万分の1という極めて少ない量でも、完全除去よりは成績が良いことを考えると、低年齢の患者に完全除去を指導して、自然に治るのを待ち、自然に治らなかった患者だけ経口免疫療法を行うというやり方があまり望ましくないことが明らかです。年齢が上がるほど、抗原食物摂取によるアレルギー反応が条件付けされやすく、治しにくくなることを考えると、できる限り低年齢で経口免疫療法を開始した方がいいと言えるでしょう。理想を言えば、離乳食の開始時期に合わせて、微量摂取を開始して発症予防につなげるのが望ましいと言えるでしょう。ちなみに、生後 4、5 ヶ月のアトピー性皮膚炎患者を対象に行ったプチ研究では、生後6ヶ月から介入群に鶏卵粉末を 50mg 摂取させ、生後9ヶ月に5倍量の 250mg に増量し、生後12ヶ月時に 7000mg で負荷試験を行っています。湿疹のコントロールが不十分であった2名を除く全員が、負荷試験陰性の結果を得ており、最終的な維持量の約30倍の負荷量を摂取できました。この研究の参加者の 80% 以上が、すでに摂取前から鶏卵に監査を受けており、実際には鶏卵の発症予防というよりは、早期の経口免疫療法により1歳児には、鶏卵アレルギーの治療に成功したとみなした方が良いのかもしれません。維持量の数十倍の域値を獲得した患者は乳幼児に限りません。高校生でも経験しています。ですから、重症患者の自宅での事故を防ぐには、負荷試験で確認された域値以下の維持量とし、複数の負荷試験で域値の上昇を確認しながら慎重に増量していくのが良いでしょう。経口免疫療法の効果には、随分個人差があり、低年齢ほど早く域値が上がって治しやすいという印象がありますが、同じ年齢でも域値の上がり方には個人差があります。これは治療前の域値の個人差や免疫機能の個人差に加えて、抗原食物の調理法や濃度の違い、アドヒアランスの違いなど様々な因子が影響しており、個々の患者に合わせて治療計画を立てる必要があります。今後は 早期の抗原食物摂取が普及すると、乳幼児の食物アレルギー患者は激減すると思われますが、現在は乳幼児から成人まで多くの食物アレルギー患者がいます。いずれの患者に対してもポイントは安全第一です。そして条件付けを起こさないように美味しく食べることです。食物は薬物の原価差療法と違って一生摂取すること、本来は講師として機能するものなので、経口免疫療法をすることで検視に変えてしまってはいけません。そのためには症状を起こさない安全な量を摂取すること、開始時は閾値の100分の1ぐらいの微量だと安心ですし、治療成績も良いです。そして維持量の数十倍に閾値は上昇するので、あえて危険を冒して増量せず、個々の患者ごとに閾値の上昇を確認しつつ、慎重に治療を進めていくのが良いと思います。最後にまとめを述べます。経口免疫療法を成功させるコツは、閾値よりもかなり少ない量から開始すること。100分の1の開始量の場合、治療期間のアナフィラキシーは皆無であり、特異的 IgE の低下と、累積耐性獲得量が最も良好でした。目標とする閾値の数十分の1の維持量で、安全に効果的な治療が可能と思われます。経皮感作や経気道感作のルートを断ち切るために、湿疹や喘息鼻炎の治療は完璧に行った方が良いです。できる限り早期に開始した方が治療成績は良いですが、小児期を過ぎても治療は不可能ではありません。いずれにしても安全第一、そして楽しく美味しく食べることが成功のコツです。ご清聴ありがとうございました。
食物アレルギーに対する経口免疫療法の開始量と増量・維持法について、お話は名古屋市立大学大学院環境労働衛生学分野特任教授大谷幸弘さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して、卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。